ミュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密って、7月はは
い、
なんとシリーズオンが来ました、
ね、はい、ちょっとまたしても映画ではなくて海外ドラマなんですけれども、はい、BBC さんのカナダの方で制作されてる、はい、ちょっと今世界中が驚愕してるという、うん、はい、ドラマという概念をこう覆すというか、うん、そのくらい話題になってる作品で、はい、オーファンブラック暴走遺伝子。
だってドラマという概念を覆すっていうのは予算的にですかね、なんだろう、だって役者が
そうなんですよ、
少なくて済むんじゃないですか。
そうなんですよ、でもすごいんですよね、うん、まあ、この話がですね、なんと目の前で自分にそっくりの女性が、はい、電車に飛び込み自殺をしてしまうんですね、うんうん、で調べていくうちに、まあ、なんか自分はクローンだと、うん、クローンだということが分かって、うん、でその目の前で自殺した彼女に成り代わっていろいろそのクローンについて調べていくと、うん、出てくるは出てくるは自分のクローン全部で最終的に7名8名出てくるんですけど、
ってことは彼女を入れて、まあ、主人公って言ったら全員が結局主人公なんですよね。そうなんですけど、
はい、でこれただ似てるとか、うん、そのただなんだ顔が同じだけどではなくて、まるっきり別人になりすますっていうか、なりすますっておかしいですね。
一人の役者がね、
そうなんです、一人の女性が若い女優さんなんですけど、まあ、7人謎に包まれたクローンを演じ分けるっていうので、ね、もう本当にドイツ人になったりとか、はい、謎のなんか暗殺者、
そうですね、
になったり、
そうね、ちょっと言っちゃってる子も出てくるよ、ね、そうですね、そこがまた魅力的ですよね。
そうです、あとまあ、ちょうど味方にいるといいなっていうのが、うん、こういった最先端の技術を研究してる大学院生、うまい具合に入ってきたなっていうところなんですけど、うん、まあ本当に発音やら癖やら、うん、もう何もかも別人に、本当に一見本当に違う人が演じてるんじゃないかなって思うくらい別人にちゃんと演じ分けてるっていうの で、彼女はすごい賞とかも2000、はい、
何年の
2013年ですね、2013年から14年にかけての賞で もう彼女の演技がとんでもないということ で作品としても、はい、ドラマ部門なんですけど、カナダの映画賞ですとか、うん、そういったものを受賞してたりノミネートされたりっていうので、うん、もうものすごく世界中が、この作品に注目してるっていう、うん、新感覚のサスペンスっていう、
そう、サスペンスですね、はい、そしてまた、まあ、クローンって今やっぱりね、
ちょっと増えてますよね、うん、いろんなところでほらクローンもの見るんですけど、
そうそうそう、
でまして今ちょっとね日本でも騒がれてる細胞の研究とかありますけど、なんか本当に実際クローンいるんじゃないかなって思っちゃいますよね、こういうの見てると。
昔はよくなんか自分に似た人は世界に3人いるんだよみたいな、
ドッペルゲンガーですね、
ね、
はい、
そういうまことしやかに言われてた伝説が、
はい、本当に自分と同じ遺伝子を持つ人間がいるんじゃないかなって、
う
ん
う
ん、
まあ、そこただそこから発想したっていうストーリーにしちゃとっても緻密にいろんなこう意図がね、
はい、
こう縦糸と横糸がすごく組み合わさっているんですが、はい、これがカナダと
アメリカの作品ですね、
合作なんですかね、はいはい、テレビ局の人たちが作ったのかな、
なんかこれもともとそうですね、ドラマとか映画の書いてた方なんだけど、キューブっていう、ご存知ですか、カナダのキューブって、
はいはいはいはい、キューブもかなり、
私あれ大好きなんですけどあれの脚本の方が制作脚本で、はい、グレム・マンソンって方なんですけど、
はいはい、
キューブもまたあれすごい発想でしたよね、
うん、
あれ私まだ学生時代に六本木までわざわざ足を運んで見に行きましたね、
うん、かなり当時やっぱり話題になりましたもんね、
話題になってましたね、本当に
ちょっとアート感覚としても話題になったし、は
い、だし新しかったですよね、うん、本当にただただ四角い箱の中を移動し続ける、
うん、
だけどもトラップがあって仲間が減っていき、うん、いやあれは面白かったですね、うん、
人狼ゲーム
の本当にあれ見た時、いやー映画って何でもありやなと思ったんですけど、
想像力ですもんね、
そうですね、なぜそこに集められたかとか全く分かんないまま終わりますからね、
うん、いいのそれまあでもね、それが 思うのは、その、なんていうのかな、あの、キリスト教圏の人たちって、結局神のせいにできるじゃないですか。
そうですね。はい。
そういう意味でもね、クローンを生み出すのにしても、はい、神の領域を人間がどう捉えるかっていう、はい、ちょっと宗教的な意味も、
そうですね。
随分入ってますよね。
そうですね。
この作品にはね。
はい、
で、またそういう宗教、盲信的な宗教に陥ってしまった人たちが何をし、企むのかみたいな、
そうですね、
そういう想像力も脚本家は働かせてるってわけだよね。
きっとそうなんでしょうね。うん、はい。
だからそれがいかにもありそうなカルト集団みたいなものも出てくるじゃないですか。
そうですね、はい、
そこが結構現実的だなと。
そうなんですね。で、これ周りの、この恋人だとか、うん、あの兄弟たち、はい、あのそういったキャラクターもすごいいいんですよね。
かなり好きです。
誰が好きですか？
もちろんあのアーティストの。
あ、ですよね。
可愛いですよね。
本当になんでしょうね、こういったやっぱり日本であんまり知られてないじゃないですか、ハリウッドの俳優さんとか、うん、イギリス、最近まあイギリスの方だいぶ人気出てきてますけど、はい、まあ、カナダベースなんで、はい、やっぱりなかなか日本では知られてない俳優さん、女優さんたちなんですけど、うん、この、まあ、主人公のタチアナ・マズラリさんって言うんですけど、うん、はい、もう本当にこれからきっと世界に羽ばたいていくんじゃないかなっていう、はい、
ほとんどがじゃあカナダの。
そうみたいですね、はい、でこの主人公のタチアナさんは、はい、カナダの女優さん、若いんですよね、はい、まだ、はい、
そうですか。旧役を演じ分ける、まあ、やりがいがあるといえばやりがいがある、
はい、ね、
舞台だったら多分あの全部違う人がやって似せるんだろうな、
うん、
みたいな、
まあ、そうですよね、まあ、同じ衣装着たりとか、うん、でも全然違うキャラクターですからね。
そう、
違うキャラクターだからこそ一人がやって面白いっていうのもありますよね。
あのドッペルゲンガーじゃないな、あのなんかほらそういう病気の人いるじゃないですか、いろんな人格を持っちゃうみたいな、
あ、多重人格的な、はい、はい、
まあ、そうであってもおかしくないみたいな、そういうような役どころではありますよ ね、
彼女にそういうのもやってほしいですね。
あ、
多重人格で演じ分けるみたいなのも
逆にね、
ちょっとやってみてほしいなって思うくらい、これからが本当に注目の女優さんだなと、
はい
はい、
すっごい。そういうわけで、
はい、オーファンブラック、
あっという間にオーファンブラックは、はい、これはいつ頃から、
はい、8月の2日からレンタルリリースで、8月のそうなんですよ、うん、6日からセルで DVD ボックスが出ます。
そうですか、
はい、
もうね、夏ほら寝苦しいなとか思ったら、
はい、
これをちょっと見ちゃったらもう最後まで見ちゃう。
夜はあっという間ですね。
そうですよ、
短くなります。
そうですよね。
はい、
うん、かなり面白かった。オーファンっていうのがまたこうやって一生懸命画面見て、あ、私は字幕で見たんですけれども、はい、聞いてると、あ、そういう意味かというのが分かったりして、はい、
そうですね、
うん、ね、オーファンって、そうか、なんていうのかな、みなしごみたいな、はい、そういう、
ね、そうですね、
帰るところのない人みたいな、
そうですね、身寄りがないとか、そういう、
はい、もうみんなそれを結構キーワードのように使ってますよね、はい、刑事たちもね、
はい、
面白かった、
はい、
本当に
ありがとうございます、
は
い、
そんなわけで、
はい、
1本目はオーファンブラックでしたけれども、はい、2本目はですね、
はい、2本目といいますか、はい、これが往年の大スター市川雷蔵さん、
はい
はい、なんですけども、彼 の映画デビュー60周年ということで、でかつ、亡くなってから45年なんですね、はい、でちょっと今回特集上映ということで、はい、46本を、うん、8月の9日から、うん、角川シネマ新宿さんを皮切りに、はい、特集上映をしていくんですけれども、はい、なんとこちらがデビュー作である、はい、花の白虎隊っていう作品、実はこれが勝新太郎さんも、はい、デビュー作で2人とも同時にこの作品でデビューしたんですけども、はい、その作品を含む6作品が初のデジタル化してるんですね。今までだからフィルムで本当に原版保存していて、うん、それをデジタル化したっていう、リマスターはしてないので、うん、音とかが映像がすごく綺麗になったわけじゃないんですけども、うん、まあ、ちょっと古いものなので、うん、やっぱりフィルムってやっぱりどうしても劣化しちゃうじゃないですか、
はい、
なんでまあ今回デジタル化っていうことで、
わあ、デジタル化できたんだ、
はい、そうなんですよ、
すごいですね、それ
で、まあ、大体いつもその雷蔵さんのこの命日あたりに、うん、特集上映とか結構毎年じゃないですね、何年かおきにやったりしてたんですけど、うん、今回そういった 市川雷蔵祭の中でも初めて上映する作品が、うん、あのいろは林ですとか、旅は気まぐれ、風任せとか、
はいはい、私これをちょっと、はい、先行上映、はいはい、見たんですけれども、はいはい、テンポが良くて、
そうなんですね。ライズさんがまだ若いんですよ、うん、あの今回割と初期の頃の作品が多くて、はい、あの中期以降って結構ニヒルな、
はい、ダンディな流し目の
感想なんですよね、はい、ちょっと若干影のある感じの役が多いんですけど、はい、前半って割とポップなちょっとコメディっぽい作品もあったり、ね、あのやたらと女性にモテる色男だったり、うん、あのまあすごいあのヤクザの親分とかなんですけど、すごく男気があって、うんうん、っていう役どころが割と多いんですよね、うん、なんでちょっとそういった初期の頃の雷蔵さんにちょっとまだ若くて麗しい感じの、はいはい、雷蔵さんにぜひもう一度恋をしていただきたいなということで、雷蔵さん初恋と、
ね、はい、それでこれ初恋という題が、
初恋という今回は、はい、そうなんですよ、
雷蔵祭り初恋ですか、はい、いやいい題だな、題に惹かれて多分行っちゃう人たちがいるんじゃないかなと。
いやでも本当にあの亡くなってからも、うん、あのずっとファンクラブが継続してあったりとかして、うん、あのなかなかねこんなにもう40年経っても、はい、あのファンがついてるっていうのはやっぱりすごいことだなっていう、はい、
そうですね、銀幕のスター、は
い、もう本当にそうですね、なんかあのやっぱりこの頃ちょうどあの、まあ、勝地さんとかもそうなんですけど、うん、あのなんでしょう、畑が違うというか、舞台畑の方、うん、歌舞伎の方とかが映画にデビューしたりっていうのの本当に走りの頃で、はい、
そっか、そうですね、まあ映画スターっていうとちょっとあの普段こう触れられないもの、今は結構垣根がなくなって ね、はい、2014年はね、はい、るもんですけれども、本当に雲の上の人たちだったろうけれども、ね、まあそんな頃の市川雷蔵さん、はい、うん、雷蔵祭り初恋というのを、はい、ぜひ皆さん8月ね、あ、暑い最中から9月までやってますね、
はい、はい、そうなんです、
いいな、うん、角川シネマ新宿に見に行って、はい、見てスカッとしてほしいみたいな気がします、
はい、
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、中村さん、
いえいえ、
じゃあ2曲目はその雷蔵祭りにちなんでこんな曲いってみましょうか。
読書紹介コーナーリブル、
はい、今月のリブルはですね、なんと、最近南谷に歴史小説にハマっておりましてですね、戦国時代のこれで、沢田富士子さんの森蘭丸というのを読んだんですね。森蘭丸ね、まあ一説では織田信長の、ご寵愛を受けた、愛人だったのではないかとか言われてますけれども、まあ、この沢田富士子さんによると森蘭丸は、経済学者として、有能だったから織田信長がそばに置いて、そして戦にも出さなかったんじゃないかみたいなね、そういう、蘭丸を一人の青年としてとても、みずみずしく描いた面白いお話だったので、何が良かったかって、この沢田さんの、文の描き方が時々現代ではこういうふうに言われてるんだよっていう、ちょっとスッとこう活かしたね効果でこう描くんですね。こう物語にどんどんのめり込もうとする読者を、でもね、あのちょっと引いてみるとこうなんだよって言ってくれるのがちょっと心地いいなと思いながら読んじゃいました、読み切りましたね。それとあと、雪が降ったり柿の実がなったりすることをとてもうまく織り交ぜているので、歴史小説ってなんかこうだらだら長くて苦手だなと思う人は、ちょっとおすすめかもしれない。森蘭丸結構、読みやすい長編歴史小説でした。あとね、大栗丹後っていう人の明智光秀謀反にあらずっていうのも読んだんですよ。この大栗丹後っていう人は1928年の、生まれで、テレビプロデューサーから作家になった人なんですけど、代表作にあの昔の人だったあーってこう泣いて喜ぶ赤胴鈴之助っていうなんかねテレビ番組があったんですね。それの、あの主題歌を作詞した人で有名だったみたいなんですけど、その人が書いた明智光秀なんですけど、なんと明智光秀はほら織田信長をほらあの謀反で殺して、その後すぐ豊臣秀吉に殺されちゃったみたいに歴史の教科書には書いてあるけど、なんとずっと生き延びて家康の時代まで生きてたって話なの。 それでちょっと目から鱗で、一人の男が、明智光秀という男が、主人を探し求めて、つまり、自分は、トップに立てないけど、ずっと、どの人が、世の中をうまくまとめてくれる主人になるだろうって、ずっと見極め続けて、永遠に就活をするっていう話なんですよ。だからなかなかこれも面白かったですね。大栗丹後さんの、明智光秀、謀反にはあらず、108歳まで生きて、家康、家光にまで、明智光秀はお仕えしたという、壮大なストーリーでした。これもおすすめです。どうぞ。